もう話し始めてもいいんですか？この紙に書いてある質問に答えて。自己紹介、職業と体型。名前は言わなくてもいいんですよね。わかりました。職業は大学生です。学部？文学部ですけど、体型はちょっと身長が高めで、男の子の平均よりは高いと思います。それと、胸とかお尻が結構大きめというか、外を歩いているとよく男の人にジロジロ見られている気がします。次は、この音声を知ったきっかけ？これって、お兄さんのグループが売っている音声作品のことですよね。この音声を売っているところは、彼氏の、私一応付き合っている男の子がいるんですけど、その男の子の、おちんちんの不満というか、変なところをネットで調べているうちに、たまたま見つけました。彼氏、あの人のおちんちんの変なところっていうのは、大きさがすごく小さいこととか、皮が伸びてて、ビロビロで、ダルダルになっていることとか、あと手で少し触れただけなのにすぐに射精しちゃうところとかです。そのこういう音声が売られていることとか、そもそもこういう音声が好きな男の人がいることは全く知らなかったです。どういう音声作品かって、そんなの、これを聞いてる人なら言わなくてもわかるんじゃ。女の人が、付き合っている男の子や、結婚相手の男の人の不満なところ、性的に不満なところや、それについてのエピソードを、内緒で告白する音声です。信じられないんですけど、こういう音声を聞いて、興奮して、オナニーする男の人が、いるんですよね。あの人のチンチンの変なところを調べているうちに、お兄さんのサークルを見つけて、出演者というか、彼氏の性的な愚痴を言いたい人が募集されていたので、私も応募してみました。さっき、あの人のおちんちんが変って言ったけど、その、変なところ。具体的に言うと、おちんちんが小さいこと、皮が伸びていることとか、すぐに射精しちゃうことが原因で、初めてのセックスが全然うまくいかなくて、雰囲気も最悪になっちゃって。別に怒ってるわけじゃないんですけど、その時感じたどうしようもない気持ちを、どこかに吐き出したかったんです。あの人のことをバカにしたいとか、そういうわけではないんです。まあ、確かに、 そういう気持ちが全くないというわけではないですけど。私、見ての通り結構陰気というか、ネクラなタイプで、女の子の友達もあまりいなくて、数少ない友達も、私と似たような、地味なタイプの子が多くて、男の子のこととか、特に性的なことには疎いから、こういう相談はしづらいんです。これは、私にとって、身の回りの誰にも打ち明けられないことで。だから、どうにかして、どこかに吐き出したいと思って、この場で話すことにしたんです。ネットのどこかに、内緒で書き込むことも考えたけど、その、どうしても、ここで話したい理由というか、ここに来て話したい理由があって、この場所じゃないとダメというか、男の人に聞いてもらいたかったというか、その、ごめんなさい。まだ、心の準備ができていないので、今は言えないです。ごめんなさい。質問には、全部答えました。これで大丈夫ですか？わかりました。じゃあ、うまくまとまっているかわからないけど、あの人についての愚痴。私の彼氏の愚痴。初めてのセックスが、あの人のおちんちんのせいで失敗した時の話を、します。どこから話せばいいのかな。セックスしたのは、デートが終わった夜の話で、セックスの前にも、あの人も、なんというか、不甲斐ないお話はいろいろあるんですけど、すごく緊張しながら、ラブホテルに誘ってきたり、ラブホテルの部屋の券売機を使うのに手間取ったり、部屋に入った後、気まずい無言の雰囲気に耐えかねて、何も言わずに一人でシャワーを浴びに行ったこととか、お互いシャワーを浴びてベッドの上に座ったのに、なかなか手を出してこなかったこととか、でもそれを全部話していると長くなるから、とりあえずあの人がシャワーを浴びているところから話します。あの人がシャワーを浴びている間、私はコンドームの使い方をネットで調べていました。緊張を解こうと部屋の中を歩いてるうちに、ベッドのヘッドボードにコンドームがあるのを見つけてしまって、そういえば正しい使い方を知らないかもって思って調べました。その日はたまたま体調を整えるためにお薬を飲んでいたので、妊娠することはないと思っていたけど、万が一ってことがあるし、コンドームの使い方とか、私くらいの歳の女の子なら知ってて当然なのかもしれないけど、私その時はエッチなことには全然興味がなくて、そのいわゆる AV とかエッチな漫画はほとんど見たことがなかったんです。何とかも怖くて全然したことがなくて、だから学校の授業で習う一通りのことくらいしか性に関する知識は持っていませんでした。 その学校の授業も地味な私には縁遠い話だと思ってあまり真剣に聞いてなかったし、男の子の体のことについても全然知らなくて、男の子のおちんちんも教科書に載ってるイラストでしか見たことがなくて、昔いとこの男の子、まだ小さい子供の子をお風呂に入れてあげた時に見たことはあったんですけど、そういう小さい子供のおちんちんは見たことがあったけど、大人の男の人のおちんちんが実際にどんな形をしているのかとかは全く知らなかったんです。それくらいの知識だったから少し不安になって、改めてコンドームの使い方を確認してました。そうこうしているうちにバスローブを羽織った彼がバスルームから出てきて、入れ替わりで私がバスルームに向かいました。シャワーを浴びている間、私はもう開き直った気分になってて、恥ずかしいし死にそうなくらい緊張してるけど、人生で一度きりしかない初めての機会なんだし、その日のセックスが楽しい思い出になるといいなとか、あの人が嫌な思いをせずにお互い楽しくセックスできればいいなとか、そんなことを考えていました。シャワーを浴びた後、下着をつけてバスローブを羽織ろうとしたけど、その時初めて下着が上下でちぐはぐだって気づきました。しかもどっちもダサくて地味なやつで、デートに行く前はまさか夜にこんなことになるなんて思ってもいなかったし、というかそもそも人に見せる用の下着なんてその時は持っていなかったからどうしようもなかったんですけど、あの人に私のだらしない部分を見せるのは恥ずかしかったから、どうせ脱がんだしいいかなって思って、結局下着をつけずに裸の上にバスローブを羽織ってバスルームから出ました。そこからセックスを始めるまでも少し長くて、部屋に入ってすぐの時みたいにまたお互い無言のまま過ごしました。その時はさすがに私も少しやきもきしていて、私の方はもうある程度決心はついているのにとか、こういうことは男の子の方がリードしてほしいのにとか、怒っていたわけじゃないけどなんとなくモヤモヤしていました。結局もう拉致が開かない雰囲気になっちゃったから私から切り出しました。何を言ったかとかは緊張していたのであまり覚えていないんですけど、いろいろ話した後もうどうにでもなれって思ってバスローブを脱いで裸になりました。男の人の前で裸になるのなんて初めてだったから死ぬほど恥ずかしかったです。あの人はバスローブの下が裸だったとは思っていなかったのかも。目を伏せて見ていない雰囲気を出しながら、たまにチラチラと横目で私の裸を見てました。気づかれてないと思ってたかもしれないけど、男の人のそういう視線って正直バレバレですよね。その後私だけ脱いで恥ずかしい思いをするのは不公平だと思って、あの人にも裸になってもらいました。あの人は服を脱いでいるのを見られるのが恥ずかしいみたいで、あの人が服を脱いでる間 私は目をつむってました。泣いたと言われて目を開けました。それが私が初めて見る男の人の裸で、当然あそこおちんちんも目に入るんですけど、あの人のおちんちんは思っていたよりもずっと小さかったんです。今思うとすごくひどいことをしたなって思うんですけど、その時思わず小さって言っちゃいました。誰かと比べたわけじゃなかったんです。だってさっきも言った通り、私が見たことがあったのはいとこの子供のおちんちんだけなので。でも常識的に考えて、体は成長するんだし、大人のおちんちんは子供のおちんちんよりは大きいんだろうなくらいのことは当然思ってました。昔クラスの進んだ女の子が初めてのセックスが痛かったとか言ってるのを聞いたことがあって、実際に見たことはないけど、あそこに入れてみて痛みを感じるくらいの大きさはあるんだろうなって思ってました。だからあの人のおちんちんを見たとき拍子抜けしちゃったんです。大人のおちんちんも子供と同じでそんなに大きさは変わらないんだって。だから一切悪気はなくて純粋な気持ちで小さって言っちゃったんです。そうしたらあの人は少し驚いたみたいで、何か変なこと言っちゃったかなって思って弁明というかいろいろ言っちゃったんです。さっき言ったみたいな、いとこの子供のおちんちんとあまり大きさは変わらないとか、思ってたより細くて短いとか、あそこに入れても全然痛くなさそうとか、悪気はなくて見たままの感想を褒め言葉みたいに言いました。でもあの人のおちんちんは私が見たことのある子供のおちんちんとは一つ違うところがあって、皮がおちんちんにかぶっててビロビロだったんです。その時それが何か知らなくて後で調べたんですけど、いわゆる包茎ってやつで、でも子供のおちんちんも普通は包茎なはずだと思うんです。私が見たことがあったいとこの子供も当然包茎だったし、でもあの人のおちんちんはその包茎とはまた少し違う感じで、見るからに皮がやたらはまってて、ダルダルでビロビロで、その時の全然男の子の知識がない私が見ても明らかに変で、大人になると皮も成長して伸びちゃうのかなって思ったんですけど、おちんちんの大きさが成長しないのに皮だけ長くなるのも変な話だし、コンドームをつける時皮を剥いてあげなきゃいけないはずだったけど、このおちんちんはどうすればいいのかなって思いました。そしてまたひどいことをしたなって思うんですけど、今言った変だと思うことをあの人にいろいろ直接言っちゃってました。 広々だねとか、面白い形してるんだねとか、ありのままの感想を無神経に言っちゃいました。そうしてるうちに男の子のおちんちんがエッチなことを考えると大きくなる。勃起することを思い出しました。あの人のおちんちんはまだ勃起してなくて、勃起すれば皮がおちんちんに合うというか、おちんちんの大きさが皮に見合うようになって、ダルダルの余っている部分がなくなるのかなって思ったんです。だから私は、勃起すれば皮も変じゃなくなるんだよねってあの人に言いました。でも、勃起してないってことは、私の裸で興奮していないってことだって私は思ったんです。私は、あの人は私の体を魅力的に感じていないんだなって思いました。普段はゆったりめの服で隠してるけど、私少しぽっちゃりしてるし、胸とかお尻も変に大きいし、あの人は私の裸を見て少し幻滅しちゃったのかなって。私の体好きですか？いきなりやめてください。何なんですか、そんな。恥ずかしいです。もう。だから私はあの人に、あんまり魅力的じゃなくてごめんねって謝りました。その時は本当に申し訳なかったんです。デートとかラブホテルとかいろいろ準備してくれていたのに、期待に応えてあげられなくて。でもそんな風に私が申し訳なく思ってる時に、あの人はこう言ったんです。これで勃起してるって。そんなこと言われても信じられませんでした。だってあんな大きさじゃ、どう考えても勃起しているわけがないし、というか、あの人が場を和ませるために冗談を言ってくれたんだと思ってました。落ち込んでいる私を傷つけないために、安心させるために冗談を言ってくれたのかなって。だから私は、そんな冗談は言わなくていいよって言いました。いくら私でも、これが勃起してるのは嘘だとわかるとか、子供のおちんちんと同じサイズだし、これで勃起してるっていうのはさすがに変だとか、皮がビロビロでダルダルで、皮の長さにおちんちんの大きさが見合っていないとか、そんな風に、これで勃起してるっていうのは冗談だと思う根拠をいくつか言って、私の体に魅力がないのは本当だから、無理して嘘つかなくてもいいよって言いました。悪いことをしちゃったな、気を使わせちゃったなって思って、今日セックスするのはやめておこうって私から言いました。付き合っていれば、これからいくらでもそういう機会はあるだろうし、無理にその日にすることじゃないと思ったんです。でも、あの人はこう言ったんです。冗談じゃない、これで本当に勃起してるって。私はそれ でもまだ信じられなくて、この人は私のためにまだ冗談を言っているんだって思って、さっきみたいに子供と変わらない大きさとか、皮が余りすぎてるとか、冗談だと思う根拠をいくつか言って、嘘なんだよねって再確認しました。でもその時のあの人は明らかに冗談を言ってる雰囲気じゃなくて、恥ずかしそうな、悔しそうな、でも嬉しそうな、言葉にできない変な感じで、ともかく冗談じゃないみたいでした。そこで私はやっと気づいたんです。彼のおちんちんは他の大人のおちんちんとは違って、その普通じゃなくて変なのかもしれない。普通の大人のおちんちんはもっと大きくて、皮もダルダルに余っていないのかも。嫌なこと言ってたらごめんねって前置きをして、皮のこととか大きさのこととか、そのおちんちんは普通じゃない、おちんちんが変なの気にしてたって聞きました。あの人は返事をしなかったけど、反応からあの人のおちんちんが普通じゃないことは確かみたいでした。私はなんてひどいことを言っちゃったんだろうって思いました。無神経に、大きさが小さいとか、子供みたいなおちんちんだとか、皮が余りすぎてて面白い形をしてるねとか、勃起してこのサイズなのはおかしいとか、これで勃起していないのは嘘だとか、だから謝りました。でもなんて言って謝ればいいのかよくわからなくて、ただ思いついた慰めの言葉を言うだけでした。このおちんちん変じゃないとか、小さくてかわいいとか、皮が伸びてるのは恥ずかしがり屋さんみたいでかわいいとか、君らしいおちんちんだとか、小さくて皮がビロビロでも人それぞれの個性だし変じゃないとか、今思い返してみると全く意味がわからないですけど、正直なところあの人を慰めるというか、どちらかというとそれまでに言ってしまっていたあの人のおちんちんへの無神経な感想、なんとか褒め言葉として正当化しようとしていました。結局言葉が出てこなくなって、最後は単純にひどいこと言っちゃってごめんねって謝ることしかできませんでした。雰囲気はもう最悪になっちゃった。だけど、本当にその時は、私は、おちんちんの大きさとか、あまり気にしていなかったんです。あの人のおちんちんは、確かに変なのかもしれないけど、そういうのは、セックスには関係のない話だと思っていました。その時、セックスで大事なのは、体でつながることよりも、心でつながることだと思っていて、おちんちんが多少変でも、好きな人同士でセックスをしちゃえば、そんなことはどうでもよくなるって思ってたんです。その時は、本当にそう思っていました。だから、おちんちんがちょっと変でも気にしないし、君と私ならお互いに好き同士なんだし、 絶対幸せになれるから、セックスをしたいなって、あの人に言いました。そして、セックスをする前に、コンドームをつけなきゃいけないんですけど、そこでも、ちょっと問題があって、コンドームをつけるために、おちんちんの皮を剥いてあげようとしたんですけど、まずその皮が全然剥けないんです。ビロビロで、ダルダルで、剥いても剥いてもすぐに元に戻ってきて。だからもう、皮を剥かずにコンドームをつけることにしました。そこでも、また問題があって、コンドームのサイズが合ってなくて、コンドームがブカブカでおちんちんに全然合わないんです。コンドームをかぶせてみてもブカブカで全然ぴったり合わなくて、すぐ外れちゃった。部屋に備え付きのコンドームに他のサイズがあるのかもしれないって思って、一旦そのコンドームを外しました。それでこれ、冗談だと笑われるかもしれないんですけど、コンドームを外した瞬間、あの人、射精しちゃって、ビロビロになった皮の隙間から白いのがじわって出てきて、最初は何が起きたのか全くわからなくて、皮をちょっと剥いてあげたり、コンドームをつけるために弱めに握ったりしただけだったんです。その上下にしごいたりとか、そういうエッチな動きは一切していないんです。コンドームをつけるのに必要な分、少し触っただけで、あの人は射精しちゃったんです。私は、多分これも普通じゃないんだろうなって思って、さっきのおちんちんの大きさの時みたいに、早く射精しちゃったことについての慰めの言葉を、思いつく限り、いろいろ言いました。女の人に初めておちんちんを触られたんだから、しょうがない、とか、初めてで緊張しちゃったから、思わずお漏らししちゃったんだ、とか、そんなはずないのに、思わず強めに触ってたとか、私の触り方が激しかったね、とか、目に見えた嘘をついて、また、微妙な空気になっちゃいました。でも、これ以上雰囲気が悪くなったり、ここまでしておいて、何もしないで帰るのはお互いに嫌だと思ったから、コンドームなしで、セックスすることにしました。外に出してもらえば大丈夫だろうし、さっきも言ったけど、薬を飲んでる日だったし、妊娠する確率は低いと思ったので。生でしようって言った瞬間、あの人のおちんちんが少しだけ膨らんだ気がしました。これで本当に勃起しているんだって思いました。初めてのセックスは、正常位ですることにしました。お互いの顔を見ながらしたかったんです。その恋人らしいかなって思って。私がベッドに仰向けになって、私のお尻の前に彼が座って、散々あの人のおちんちんについていろいろ言ったけど、実際に自分があそこをまじまじと見られるのは、すごく恥ずかしくて。あの人の恥ずかしい部分に、散々無神経なことを言って、本当にひどいことをしちゃったなって思いました。だから、実際にお互いにつながって、その日あった嫌なことを全部、幸せなセックスで忘れられたらいいなっ って思いました。そして入れる場所とかを一通り確認して、もう入れていいよって言ったんですけど、あの人はなかなかおちんちんを入れてくれないんです。入れていいって言ったのに何秒か反応がなくて、何か変なことがあったのかなって思って、遠慮しなくていいから、初めては君がいいから入れていいよってもう一度言ったんです。この話を聞いている人はもうどういうことか分かってるかもしれないですけど、もうおちんちん入ってたんですよね。あの人のおちんちんがあまりにも小さすぎて、私がその入ってる感触を全く感じられなかっただけで、本当に何も感じませんでした。言われてみれば確かに何か入っているかもって思うくらいの感触でした。私は何も感じないんですけど、とりあえずゆっくり動いてもらうことにしました。1、2、1、2って掛け声に合わせてゆっくりと腰を動かしてもらいました。おちんちんの感触は全くわからなかったけど、あの人の腰が掛け声に合わせてゆっくり私のお尻に当たっているのは感じました。でも何回か動いた後、あの人は動かなくなったんです。顔を見るとすごく辛そうな、何とも言えない顔をしてて、いきなり動きが止まって辛そうな顔をして、一体どうしちゃったのかなって思ったんですけど、あの人射精しちゃってたんです。動き始めてから1分とか、あまり正確に覚えてないんですけど、もしかしたら10秒5秒、それくらいのほんの少しの時間しか経っていなかったと思います。たったそれだけであの人は射精しちゃったんです。確かにお腹の中に少しだけじわっとした、中に出された感覚があった気がしました。その後もまた気まずくて、私も気持ちよかったとか、私で気持ちよくなってくれて嬉しかったとか、思ってもいないことを言った気がします。流れで中に出されちゃったけど、正直この人のこんな中に出されたことすら気づかない性癖で妊娠なんてするのかなって思いました。小さくて皮がビロビロで、すぐに射精しちゃうおちんちんから出た精液、女の子が妊娠するのかなって。ごめんなさい、オチはないというか、そんな感じで私たちの初体験は終わりました。その後それぞれシャワーを浴びたこととか、多分どうでもいい話なので、今も付き合ってはいるけど、それっきりあの人とエッチなことはしていません。それで後で調べてわかったというか確認したんですけど、あの人のおちんちんやっぱり平均よりもずっと小さいみたいでした。皮 皮がビロビロで余っているのも普通じゃないみたいで。生まれつきそういう人もいるみたいですけど、大半はオナニーのしすぎでそうなるらしいです。でも普通のオナニーじゃそうはならないはずで、男の人のオナニーって良くないやり方があるみたいで。おちんちんの皮を剥いてから、ゆるい力でおちんちんを上から下にしごくのが普通みたいなんですけど、皮を剥かずに皮ごとおちんちんを強めに握って、皮を伸ばしておちんちんを包むように刺激する。皮女っていうやり方があるらしいんです。皮女はおちんちんをしごく動きに合わせて、皮ごとおちんちんをしごくっていうのかな。おちんちんの皮もおちんちんの先まで伸ばして下に下ろして、またおちんちんの先まで皮を伸ばしてってやるみたいなんです。その皮オナは普通のオナニーよりも気持ちいいけど本当に良くないやり方みたいで、おちんちんの皮って伸びたら戻らなくなるみたいなんです。当然そんなに乱暴に伸ばしたり戻したりってしてるとビロビロに伸びきって戻らなくなるみたいなんです。多分ですけど、あの人は皮をなのしすぎであんなに皮がビロビロになっちゃったんだと思います。あの人が普通よりも早く射精してしまうのも、確かそういう我慢できずにすぐに射精しちゃうことを早く漏れるって書いて早漏って言うみたいなんですけど、その早漏も皮女が原因になるらしくて、普通のオナニーよりも刺激が強くて気持ちいいからやりすぎるとおちんちんがおかしくなって、刺激に弱いおちんちんになって本番のセックスの刺激に耐えられなくてすぐに射精するようになっちゃうみたいなんです。多分あの人は普段から皮を直してるからコンドームをつけるだけで射精しちゃうくらいに刺激に弱いおちんちんになったんだと思います。おちんちんが小さいのは生まれつきの体に関する問題だから正直仕方ないことだと思うんです。私が自分の大きい胸とかお尻をコンプレックスに思っているのと同じで、だからおちんちんが小さいことをあの人がコンプレックスに思っているのならどうしようもない部分をコンプレックスに思う気持ちは私にもわかるし、寄り添ってあげたいとは思うんです。でも皮がありえないくらいビロビロのダルダルで、度を越した早漏なのは生まれつきの問題とは違って完全に日頃の気持ちよさが目的のめちゃくちゃな皮女が悪いというか、そんなおちんちんに気を使う義理は私にはないし、オナニーで気持ちよくなるためにおちんちんがおかしくなって肝心の彼女とのセックスで失敗するって正直本当に気持ち悪いし笑っちゃいますよね。話したいことはこれで終わりです。ごめんなさい、大したオチもなしに急に終わらせちゃって。これからどうすればいいですか？今日はありがとうございました。いろいろお話できて すっきりしました。でも、本当にこんなにお金をもらってもいいんですか？たったあれだけしかお話ししてないし、話の内容も彼のおちんちんのことを愚痴っただけだし、どう考えてももらいすぎな気が。そこまで言うなら、わかりました。このお金はいただきます。じゃあ、私、帰りますね。ありがとうございました。ごめんなさい。一つお願いがあって。もしお兄さんがよかったら、ですけど。その、私と、セックスしてくれませんか？私、散々あの人のおちんちんのことを愚痴ったけど、実は、私の体の方にも問題があるんじゃないかなって思ってて。その、ほら、いくらあの人のおちんちんが小さくて、男性としての魅力に欠けているとしても、それでも、中に入れたことすら感じないのは、さすがにおかしいと思いませんか？だから、他の人のおちんちんを一度試してみたいっていうか、お兄さんとセックスしてみて、私の体がおかしいのかどうか、試してみたくて。そうすれば、あの人のおちんちんと私の体の、どっちがおかしいのかがわかるし。せっかくこんなラブホテルに二人きりでいるんですし、セックスしてくれませんか？私が何も言わなかったら絶対彼にはバレないと思うので。私知ってるんです。あのサイトでお兄さんのサークルが売ってる音声。たまに彼氏の愚痴だけじゃなくて、お兄さんと女の子がセックスしてる音声も入ってるって。お兄さんが彼氏の愚痴を言いに来た女の子とセックスしてるって。お兄さんからは手を出さないけど、女の子の方から頼んだら、セックス。してくれるんですよね。私、お兄さんが売ってる音声で、お兄さんと女の人がセックスしてる音声で、初めて女の人の本気の喘ぎ声を聞いたんです。すごくドキドキして、いろいろ買って聞き漁っちゃいました。最初は甘い声だったのに、最後の方は低いうめき声みたいになったり、お上品な感じの子がどんどん下品な言葉であえぐようになったり、私もこんな声が出せるのかなとか、こんな声出してみたいなとか、こんな声が出るくらいのセックスってどれだけ気持ちいいのかなとか思っちゃったんです。あの人とのセックスじゃ、あの人のおちんちんじゃ、絶対感じられない感覚だと思って。その音声を聞いて、音声の中でセックスしてる女の子になった気分で、何回も何回もオナニーして。今までオナニーなんて全然したことなかったのに。私、最初、ネットで愚痴るだけじゃ意味がない。ここで話したい理由があるみたいなこと言ってましたよね。その、ここで話したい理由というか、わざわざここに来た理由は、お兄さんとセックスするためなんです。今日、本当はお兄 兄さんとセックスするためにここに来たんです。あの人とは違う男の人のおちんちんを確かめてみたくて。他の女の子みたいに録音して売っちゃっても大丈夫なので、どうですか？あ、録音始まっちゃった。じゃあ、言われた通り状況説明から。お兄さんと一緒にシャワーを浴びて、前戯をして、今はベッドにいます。シャワーを浴びる前、服を脱ぐとき、今日はこのために、ちょっとエッチというか、派手めな下着を買って着てきたんですけど、それを褒めてもらいました。私がこんな派手な下着を持っていることは、あの人も知らないです。一度も見せたことがないから。でも、もう脱がされて、裸です。シャワーの後、前戯押してもらって、指であそこ、おまんこ、少しだけ触られてただけなんですけど、もうそれだけで自分でするよりもずっと気持ちよくて、クリトリスも中をゾリゾリされるのもすごくて、なんかもうやばいです。わけわかんないくらい、あそこがびしょびしょになってます。今から、お兄さんのおちんちん、入れてもらいます。彼氏じゃない人と、セックスします。大意は、初めてあの人とセックスした時と同じ。正常位です。今、お兄さんのおちんちんの先が、私の おまんこの入り口に当たってます。お兄さんのおちんちんの見た目は、大きさは多分、あの人のおちんちんの倍よりずっと大きいです。お風呂に入ってる間は、まだ勃起してなかったんですけど、それでもあの人の勃起したおちんちんよりも、大きかったです。太さも、あの人のとは全然比べ物にならないくらい太くて、ちょっとだけ、触らせてもらったんですけど、熱くて、ドクドク動いてました。匂いは、初めて嗅いだような匂いで、うまく説明はできないんですけど、なんだか、くらっとする匂いで、嗅いでると、すごくエッチな気持ちになりました。あの人のおちんちん、私の体、どっちがおかしいのかを確かめるために、お兄さんとセックスするってことだったけど、私の体は前戯でも感じたし、どう考えてもおかしいのは、あの人の変なおちんちんです。そんなの、セックスしなくてもわかります。これ以上、もう、ごめんなさい。私結構ドキドキしてるみたいで、あんまりうまく話せません。 ゃ、その、入れてもらってもいいですか？この文の通りに、おねだり？いや、こんなエッチなおねだり、恥ずかしいですよ。それに、こんな下品な言葉、言えないです。そちんって、何ですか？でも、これを言わないと、おちんちん入れてくれないんですよね。わかりました。じゃあ言います。笑わないでくださいね。ニナの実質処女の欲しがりを文句に、お兄さんのかっこいいおちんぽはめて、犯してください。あの人の短所で、皮がだるだるのビロビロで、女の子に触られただけで射精するそうな男失格のコミカズソチンとのセックスの思い出を、お兄さんの男らしいおチンポで上書きしてください。何これ、ふっと、何これ、なんか、そんなところ待って、ちょっと待って。待ってください。そこダメ。奥入れるのダメ。待って。無理。 見つめないでください。恥ずかしいですよ。
Oh, my God.
ながら弾くの、好きです。あれ、まだ射精してないんですか？私はこんなに気持ちよくしてもらったのに。あの人のおちんちんって本当にゴミ？あ、違います、その良くなかったんですね。 私の彼氏とは全然違うんだなって思って、だってあの人の精液の量って多分唾をちょっと溜めてペッて吐いたくらいでしたし、あ、これを飲むんですか？さすがにそれはちょっと怖いっていうか、あ、別に嫌ではないですけど、飲んだらもう一回セックスしてくれますか？セックスしてくれるなら飲みますけど、わかりました、じゃあ飲みます。コンドームから直接飲むんですよね？ちゃんと見ててくださいね。粘っこくて匂いがすごかったです。味はよくわからなかったけど、 でも口に入れてるとすっごくムラムラしてきて、あそこがジンジンしました。だからその約束通り2回目いいですか？もう録音始まってるんですから、変なところ触らないでください。今からもう一回セックスしてもらうんですけど、あれから少し休憩してました。その間お兄さんとお話ししてて、私気持ちいいと変な声が出ちゃうみたいで、さっきのセックスの時は恥ずかしいからなるべく我慢してたんですけど、お兄さんがその声が好きって言ってくれたので、 これからは我慢しないようにします。それと、お兄さんが好きな言葉遣い。チンポとか、おまんことか、そういう下品な言葉なんですけど、いろいろ教えてもらって、それをするともっと気持ちよくなれるって言ってたので、うまくできるかわからないけど、なるべく下品な言葉遣いで、セックスします。さっきは向かい合ってだったけど、今度は後ろから、バックってしてもらいます。今ももベッドに四つん這いで、お兄さんが私のお尻の前にいて、
ぐっ。
もう、今、喋ってる途中なんですから。おちんちん、あ、じゃなかった。
おちんぽ、
お尻に当てないでください。バックは、お兄さんが得意な体位みたいです。それと、今回は、ゴムなしで、してもらいます。生で、中出しです。お兄さんのおちんぽを見てたら我慢できなくて、おまんこの悪がふずふずしちゃって、私から生セックス頼んじゃいました。もう我慢できないです。お話、これで終わりにしていいですか？おちんぽ、私のおまんこに入れてください。
おお、すごい、さっきより奥、おちんぽ、奥まで入って、また来る。
また入れただけでちょっと言っちゃいました。大丈夫です。全然痛くないです。奥までお兄さんのおちんぽでいっぱいだけど、ジンジンしてずっと気持ちいいです。私たち結構相性いいかもしれませんね。
もう、
いきなりそんな激しい、
ダメ、
おちんぽ、かりか。
やば。行く行く行く。おお。行く行く行く行く行く。もうダメ、マジでダメです。うん、乳首カリカリ。ほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっほっ
やば、おちんぽやば。ごめんなさい、気持ちよすぎて腰が抜けちゃいました。え、このままうつ伏せでやるんですか？寝転んだままカエルの足みたいに。こう。私、体硬いから、これ以上足開かな。
ダメです、これさっきより深いところ届いても、なんでそんなにゆっくり。ダメ、行きました。止まってください。やばい。遅い。ねじっこいの。奥がりやがり。ねじっこいの。マジでダメ。マジダメ。そこ、ぐりぐり。ダメ。
男の人らしくて好きです。お願いします。お兄さんのおちんぽリナのおまんこに入れていっぱい中出ししてください。リナのおまんこで気持ちよくなって中出ししてください。
もう、こう、
今日はありがとうございました。ごめんなさい。私の勝手で仲出ししてもらったのに、お薬まで用意してもらって。でも、お兄さんのセックス、とっても気持ちよかったです。え、最後にカウントダウン？別にいいですけど。どうして？え、カウントダウンの後に射精するんですか？この音声を聞いている人ってそんな風に射精するのが好きなんですね。いや純粋に気持ち悪いなって。3つカウントダウンの後にピュッピュで射精の合図。わかりました。じゃあ言いますね。
3、2、1、0。ピュピュピュピュ
ー。あ、これでいいですか？こんな掛け声に合わせて射精するなんて、魔女の人って本当に気持ち悪いですね。